続いて、一般質問についてです。第4回、6月、定例会では、6月27日、30日及び7月1日の3日間にわたり、10人の議員が一般質問を行いました。内容について、その一部をご紹介します。気候変動に対応する梅の栽培方法の確立、共有について、小花勲議員、質問者、気候変動への対策に有効な栽培技術の確立を発信しなければならないと考えるが、市の認識は、答弁、温暖化対策として、温暖化に強い新品種の開発や温暖化でも安定的に着火する南高梅の優良樹を探索、選抜し終え、苗木作りが始まっているが、これらは長期的な対策である。短期的な対策としては、新梢の花期剪定、夏場の灌水、十分な元肥の施肥、土作り等。中期的な対策としては、計画的な老木樹の解植、受粉樹の植栽等で、関係機関と連携しながら産地に周知、普及していく。質問者、有効な対策を発信していただきたい。氷により傷ついた梅の価値向上について、北田健二議員。質問者、氷により、多くの梅の実が傷ついた。気候変動が進む中、周辺等との差別化を図りながら、消化の価値向上が必要。消化を利用した新商品の開発や、販路創出等の支援について問う。答弁。百貨店における梅のある生活をテーマにしたプロモーション事業をはじめ、県、商工会議所、商工会等と連携した商品開発セミナーの実施や、ジェトロ和歌山が開催する海外向け商談会等の活用、広域市町村県組合と連携したバイヤーとの対面による産品相談、商談会の実施など、加工品開発及び取引機会の創出にかかる支援に取り組んでまいりたい。訪問介護事業所への支援について、久保博次議員。質問者、訪問介護事業所はヘルパー不足で、特に若いヘルパーが不足している。昨年6月に訪問介護報酬がマイナス改定され、燃料費高騰や物価高騰などで約6割の事業所が減収になったと報告されている。支援が必要ではないか。答弁。旧町村の事業所は前年度比マイナス 20% の減収で支援が必要と考えている。質問者、ヘルパー不足等の状況で、今後のサービス提供は継続できていくのか。答弁。介護人材不足が課題となっている状況の中、事業所の廃業や撤退等があれば利用者の生活に困難が生じる。そうならないよう対応を検討していきたい。質問者、現状のままでは介護保険制度は崩壊の危機にある。事業所の実態を調査し必要な支援をするべきだ。学校の水泳授業及びプール施設の今後の在り方について、谷貞美議員。質問者、全国調査では、小・中学校のプールの設置率が急激に減少してきているが、水泳授業及びプール施設の今後の在り方について問う。答弁。水泳授業にあたっては、清掃活動から始まって、水質や水量の管理、安全確保など他の教科とは違う対応が求められる。負担軽減を図る方策の検討に加え、老朽化に伴う改修や設備の更新などの検討のほか、今後想定される財政負担が妥当かどうかの検討も必要となる。教職員の負担、施設の老朽化等の状況を踏まえ、今後の水泳授業のあり方について調査、研究していく。行政局の今後の整備について、加藤義則議員。質問者、行政局の今後の総合的な整備計画についての方針は、答弁。行政局は、市町村合併前の役場をそのまま使用しているものであり、築40年が経過した施設もある。各施設とも耐震性は有しているものの、経年劣化で建物本体、機械設備、電気設備の損傷等が生じている中で、現在も適切な維持管理や更新を行っている。今後の整備計画については、現在のところ具体的なものはないが、田辺市公共施設と総合管理計画に基づき、施設の長寿命化を含め取り組む必要があると認識している。田辺市第2期自殺対策計画について、松上京子議員。質問者、本計画で重要な役割とされているゲートキーパー、悩んでいる人に気づき、声をかけ、支援につなげる人について、養成講座の実施状況や対象者、 今後の拡充計画について聞きたい。答弁。令和4年度から、市の管理職と係長職を対象に、ゲートキーパー養成講座を実施し、計242人が受講している。今後は相談支援関係者や関係団体等にも受講を推奨し、より多くの人に知っていただき、様々な分野でのゲートキーパーの養成を目指したい。質問者、地域住民や企業、若者世代等、多様な層の参画を期待する。地域活性化企業人制度について、立花智文議員。質問者、この制度は三大都市圏の企業が社員を自治体に派遣する制度で、地域おこし協力隊では報酬等の面で専門性を持った方が派遣されにくいが、この制度なら報酬も高額で、企業に所属したまま派遣できるため、企業、社員、自治体それぞれにメリットがある。農林水産業への支援にも活用できるため、市も導入してはどうか。答弁。企業の技術や人脈、ノウハウを活かし、観光客の誘客や地域産品の販路開拓等、地域活性化の取り組みを効果的に展開できるため、地域おこし協力隊との住み分け、地域課題の洗い出しやニーズも踏まえ検討していきたい。田辺市立幼稚園の現状について、笠松美奈議員。質問者、本市の公立幼稚園へのニーズは、答弁。長年要望がある3歳児保育は、効率的、効果的な行財政運営を考えると難しいが、地域の子育て支援を行う幼児教育センターのような役割が求められており、福祉部局と連携し、幼児教育、子育て支援連携会議を設置し、情報共有を図っている。質問者、公立幼稚園の取り組みと周知方法は、答弁。幼少連携や未就園児と保護者を対象とした園庭開放、預かり保育の充実等に取り組み、新聞やラジオ、公民館報、田辺市公式 LINE 等の SNS で情報を発信している。今後も工夫を凝らし周知に努めたい。6期目となる真名子市長の所信表明について、浅山誠一議員。質問者、人口減少問題への対応を6期目の最重要課題としているが、どのような取り組みに注力するのか。答弁。人口減少に伴い様々な地域課題が顕在化する中、これまでの取り組みを継続しつつ、本市の人口減少の大きな特徴、課題である18歳年齢の人口流出を食い止めるための対応として、大学構想について専門的見地からさらなる調査、検討を行いたい。このほか、2地域居住の推進、労働力人口の拡大、広域行政の推進など、まちづくりの根幹に関わる人口減少に対応した施策を講じていきたい。奨学金返還支援による若者の地域定着の推進について、前田佳代議員。質問者、大学生の多くは授業料や物価が高騰する中、生活と奨学金返済のために働かざるを得ない状況だ。既卒者の約半数が奨学金を借り、平均的なケースで300万円。大学院進学で600万円から1000万円もの借金を背負って社会に出ているが、非正規雇用の増大で30歳代から50歳代の3割以上が年収300万円以下となっている。自己破産や結婚、出産を諦める若者もおり、窮地に寄り添う支援が必要である。田辺で働く若者に奨学金返還支援制度の創設を提案する。答弁。学生の多くが経済的援助を必要としている状況である。地元企業の人材確保、奨学金返還者の経済的負担軽減に一定の効果が期待できると考えており、関係各課と総合的に検討してまいりたい。